こんにちは、ファミレス映画館、特別編上半期ベスト102019年ということで、本日はスペシャルゲスト菱沼光介監督に来ていただいております。
菱沼光介です。
レギュラーですけどね。
ほぼレギュラーですよ。特別編はほぼレギュラーで
今まで休んだことがない
意外とタイミングが合わせていただいてるんでよかったです。
なんかね、菱沼監督が映画で賞受賞されたんですよね。
あの、かくれんぼという新作で。
それはでも一部の上映館でしか見れないんですか？
まだ今映画祭にかけてるんで、まあ、今月でいくと7月13日に、はい、あの、のびさんたちがやってる東京月一映画祭でかか
って、月一映画祭っていうのがどこでやるんですか？
これ神保町ですね。靴下の駅近いかな。でやってる、毎月やってる映画祭が
月一映画祭、
そこで一応グランプリを前回いただいて、グランプリ取るとあの無料で凱旋上映がされるという仕組みなので、
はははははは
あと、まあ、大阪で7月27日ですけど、門真国際映画祭の方で、まずなんか入選した時点で優秀作品賞をいただけるらしくて、いただいたんで27日大阪行ってきます。
へえ、はい、いくつももう受賞されてるんですか？
今4つ、3つ目ですね。
すごいですね。
入選自体は4つですけど、
なんかね、いろいろ公開作品に何々受賞、何々受賞でバンバンバンって肩書きがたっぷりついてるやつ、
茨の冠ってのつけるんですけど、
ああいう感じですね。
つけてもなんか、ね、まだね、あんまりこう大きい賞がグランプリはちっちゃい映画祭だったりとかいろいろあるんで、あんまり評判にはなってないんですけど。
そうなんだ。
まあでも、まあ今年の冬も上映はほぼ決まり。
夕張とか行くんですか？
夕張は、ね、落ちたんですよ。
あ、落ちちゃったんだ、はい、夕張のなんか代表の方が亡くなったんですよね。
あ、そうですね、はい、代表的に一緒にやってた方ですね。
あ、そうか。
僕は一度だけお会いしたことがあり
ます
けど、
僕も多分お会いしたことある方だなって思って、
富山さん、名前が読み方が富山さん、
びっくりしてたんですよ。
皆さんね、追悼されていて、
内
容的には夕張映画祭の作品タイプの映画が多いんですけど、行ったことがなくて。
僕もないんですよ。タイムさんとか行ってるんですけど ね、一緒に夜昼英検でから出世して行った、
はい、なんですね。編集した作品とか長寿かかってはいるんですけど、なぜか日本には行ったことがないと。
加賀健三くんとか行ってます ね。あ、ポーランサークルっていう、
あ、はい、ありましたね。
あの、影山さんって方がやってらっしゃる、
はい、漫画家映画
の、ね、そうですそうです、が、夕張映画祭には怒りの深い方でした。
夕張だからちょっと寂しくなるのをしてますね、今後。
そうですね、
まあ、金沢映画祭もね、2回は
金沢映画祭がでも ね、もう本編が新人賞だけになっちゃって。
あ、そうだったんですね、あれは。
今その特集で 毎回ね、オカルト特集だとか、
やってました、ね、
エロだとかってやってたのがもう全国に分散する形になっちゃって。
あ、それでなんか大階段大会みたいな感じだった、ね、
そうなんですよ。東京でも今度池袋の文芸座で、はいはい、新文芸座であるのを、はい、あるんですけど、僕は月間しか上京できなくて週末なんですよね。だから全然行けないなって思って、
ね、多分その辺は一番後藤さんがすごく詳しい。
後藤さんは多分ね、
すでに予約したって書いてます
から、全部行ってんじゃないですかね。後でそんな話も伺いましょう。今日はカセット館後藤さんが久しぶりに出席してくださるんですが、今まだちょっとね、時間的にはまだとのことで
武蔵的に遅れていらっしゃるんだと思います。
さあ、菱沼監督はじゃあこれまで2019年上半期総論的にはどんな感じでした？
総論的、今年は今まさに映画祭に行ってるので、もうとにかく短編を異常に見てて。
短編見てるんだ。
一応毎年大体100本ぐらい見てるんですけど、うん、まあ、今年の上半期の時点で120本超えてしまって、
短編が多いから。
で、まあ、でも長編も一応これもあると思ったんで、頑張って追いついて、なんとか1日1本、
これのために
189本まで見てきました。なんとか今日追いついてきました。
すごいな。
なんとかですね、昨日、Netflix でね、頑張って追っかけをこう、
そうか、何本見てるか、俺数えてないから分かんないですけど、多分10本は見てるから、67本ぐらいかな。
いや、そうです、僕も意地で見てますからね、本当。睡眠を削りの
10本見てないかもしれない。なんかよくわかんないですね。
でもネットリックスが意外とこうおすすめをちゃんと見ると、本当別に日本では公開してくれないけど、アメリカでもちろんネットリックスが買って面白かった作品とか、多分結構、まあ、好きかどうかわかりませんけど、
はい、
マック・ジーって監督が、
あ、マック・ジー好きですよ。
あれの新作はネットリストしか書かれてない。
あ、そうなんだ。
ザ・ベビーシッターってやつなんですけど、こういうあのやはり12歳の男の子が超イケイケの美女なのに、自分になんかすごい好意を持ってくれるベビーシッターと、こう、まあ、まだ子供なんですが、 なんか 夜自分が寝た後にきっと男を連れ込んでセックスしてるよって友達に言われたもんだから、うん、それを確かめようとすると恐ろしいことが起きるって言われ
る。面白そう。
もうとてつもないことが起こります
。ネットフリックス映画ローマがね、イオンで公開されていましたよ、はいね、ローマって菱沼監督が去年なんかベスト10入れてましたよね。
いや、入れてないですよ。
あ、入れてなかったでしたっけ。まあ、
見たいという気持ちを。か見たいという気持ちを。
まあ、それについてはもしかしたら入ってるかもしれないから。
それは後藤さんが入れたんじゃない
ですか、ね。あ、そうか。
僕はそれは、映画が絶対やると思いますんで、見ません、意地で見ませんって言ったら、
そうかそうかそうか、
実際かかったという、
あ
ね、1年を通じるもんだと思いながら。
ねえ、そんなこともありました。
ローマはなんか意外と、まあ、もちろんアカデミー賞取っていただいたんで、ちゃんとがっつりとイオンが買ってくれて公開ですけど、
そうですね、
また話題全然なんだっけ、映画界近辺でしか話題にならなかった、
うん、イオンもね全然ガラガラでしたよ。だってローマっつってんのにメキシコだし、
まあ、
何がローマなんですか、
ね、あれローマはですね、ローマが支配した形式があって、ローマ地区っていうのが結構いろんなところにあるんです。
そうなんですか。
で、あそこはローマ地区って言われる場所の話なので、まあ、一応ローマ、あのローマもちょっとかかってるんですよね。滅びていった町
で。なんか昔、ち
ょっと70年代
ですね。そう、なんだかいつだかよく分かんないけど、昔だぞみたいな。
あれはだからメキシコ人にとっては、まあまあ懐かしいお話が全部出てくるのと、うん、まあ、政治劇も入ってくるの、政治の話もちょっと出てくるんで、うん、まあ、あれはだからメキシコ人、要するにアルフォンソ・キュアロンの、メキシコ人としてのアイデンティティと自分の思い出が両方入ってるので、あれはそこら辺は多分出てきます。
なるほど。じゃあ後でまた
出てきますんで。
じゃあこの中に入れてないけど印象的な映画とか、
そうですね。
ヒット作についてとか。
ヒット作、まあ何本かやっぱり入れてはいるんですけど、まあ今年の邦画は恋愛だったりあの空母。息吹だったりとか、いろいろね、政治劇も入ってきたりとか、まあ、後で話すかもしれませんが、あれですけど、
僕はね、あ、そうだな、それは後で菱沼監督が言うときに言おうと思ってるんですけど、じゃあ入れてなかったので言うと、ザ・ファブルが、
ああ、見ました。
原作すごい好きなんですよ。
好きそうですね。
だからもう映画作品としては普通にいい、面白いかもしれないけど、はい、ファブル原作好きとしてはなしだろうってことだらけで。
なんとなく僕も、まあ、見てなかったんですけど勧められた人に聞くとよくわかります、
うん、原作の良さを全部潰してるんですよ。
きっとそうで
し
ょうね。あれ
その主人公が、まあ、原作だとね、まあ、額面通り原作を、キャスティングするとしたら東野浩二なんですよ。
ああ、なるほどね。
ああいう、ね、ちょっとぼさっとしてて、まあでもなんかあるかなって思うけど、普通にヤンキーとかには舐められそうな、ああいう感じなんだけど、V6 の岡田さんが、もういきなりギラギラしてるんですよね。
超イケメンで。
そう、だから凄みがもう出すぎてる時点で、もうキャスティング的に原作から、乖離しすぎだよっていうのが、
まあ、日本の漫画、その漫画自体も少女漫画でも、うん、そのヒロインは普通って言ってるのに、まあ、大体超絶美女じゃないですか、うん、どうしたって。たまにね、まあ、そこそこの女優さんちょっと前みたいな子も出ますけど、
うん、
まあ、日本のどうしてもキャスティングの基本が美男美女になってしまうっていう大問題があるので、
まあ、そこまではでも俺もそこまで目くじを立てるほど女の子供ではないんですよ、
はい、
確かによくはないけど、まだ原作通りにしてたらきっとね、お客さん入らないじゃないですか。
まあですし、まあアクション見たいとなるとアクションできる人が入ってくるのはいいことではあると思います。
ところがそのアクションですよ問題は。もう原作はね、もう本当にね、はい、影のような存在でパッて来てバスッバサッてやって、はい、去っていく忍者みたいな、もう本当やばいぞみたいなのが、映画だと普通のダラダラダラダラした派手なアクションになってて、
アメリカンアクションやってるんですよね。
うん、
一応ザ・ファブルのファブルは偶話とか都市伝説の意味なので、原作なんか映画の中で言わないんですよね。都市伝説みたいなやつがいるしか言わないので、うん、ザ・ファブルって何のことか映画見てるとわからないって恐ろしい状態になっていて、多分その殺し方とかも、
殺し方とかも
まさにそうなってるんですよね。
本当普通のアクションで、これはファブルじゃない。
あ、なんとファブルっぽくないんですよ。
そう。で、しかもね、さらに輪をかけてイライラするのが敵の、はい、やつで殺し屋がチンピラみたいのが出てくるんですよ。
フードともう一人ですね。そう、フードとコードかな。
そう、あんなのね、原作だったらね、もう 瞬殺されるザコキャラですよ。
ザコキャラって。
だけど、そいつがもう、ヤッホーみたいに、なんかもうファブルとタメを争うくらい活躍するっていうので
、ライバルだった。
逆にそのせいでファブルが弱そうにしか見えないんだ。
そうですね、強いのを倒すシーンが実はないの、
うん、
ファブルがどれぐらいいくか、まあ、よくありがちなんですよ、殺し屋ものだと、うん、殺し屋がどういうテクニックで殺すのかが結構映画のトーンなのに、全然殺し屋としてはどうなのかよく分かんないから、最初のあの謎の線が出るとちょっと表現
あれもつまんないなんかなって思ったんですよね。 あんな大勢をファブルは相手にしない原作だったら絶対に、しかもターゲットだけを殺すんですよ、うん、
全ターゲットってのも一人でやらせるには無理があるし、もしあれが一人でも逃げてたら、ね、せっかくのファブルって名前が消えちゃうしとかいろいろ考えちゃうと、
そうだからね、原作好きとしてね、こんな結構な豪華な、はい、あの予算で日本が多分総力を結集してアクションに挑むのではないかと。
しかもね、アクション監督はアメリカから連れてきてるんです。
は
あ、あのいわゆるジョンリックとかやってる人方を連れてきてかっちりつけてるんですけど、アメリカ式にはやれないので、
うん、
まあまあ先手に現場で、まあ、練習はしましたけど現場でつけていくのが多かったみたいで、
だからファブルの映画を見て普通だなって思った皆さん、ぜひ原作南克久さんの漫画をお読みください。とっても面白いです。僕は今一番楽しみにしている漫画です。
ね、ちょっとアクションかな、もうちょっとアクションいいんです、日本映画としてはだいぶいいですよ、うん、日本映画としてはだいぶいいですけど、多分殺し屋ものとしてのアクションとしては結構
だからね、もう派手なアクションに なることによって凄みがゼロになってるんですよ、
ね、ありがちですね、
後藤さん、お、後藤さんいらっしゃいました。ちょっとね雑談をしてました。じゃあ後藤さん、あのスケッチブックの方をお願いいたします。
まだ繋いでます。
そう、まだ繋いでますので、
邦画はねそれが多いんですよ。どうしてもいいアクションだけをポイントにしちゃうとか、うん、イケメンの主人公を、まあ、てか役者さんですね、
うん、
立てることが、ファブルモンターのどうやって殺さないでたくさんのヤクザから、
うん、
あのターゲットを救い出すかっていうミッション、うん、2人もしかも救い出さなきゃなっていうミッションなのに、うんうんうん、全然それをやらないっていう嘘だろお前と、お前は殺さないっていう目的のあれはどこに行ったのとか、最初にあのね隠して持ってるのダメになっちゃいますけど、ダメだよって言われた銃を持ってきちゃうじゃないですか、
うん、
あの銃はお守りで使わないとか、
うん、
嘘だろお前、シナリオとしてダメなのがボコボコ出てきてしまうので、うん、すごくこう残念な部分がいっぱいあって、
見ててフラストレーションがたまるんですよ、
しかもね編集がうまくないんですよ。あこう謎のカットがあった後タバコをもみ消すカットわざわざ3秒くらい入ったりとか、いやいやあんなのグッと終わるしボンなのに、
キャスティングでヤクザのね親分系の皆さんがとっても味わい深かったです。そ
う
ですね、
いわゆるこうガツイごついタイプじゃなくてちょっとインテリアグザ系にしてチームを作ってましたね、
う
ん、今
そうですね、
三石健さんだったり安田健さんだったりとか、まあ、向井君がさすがにちょっとあれかなと思いながらも、意外とあの矢倉君はすごい良かったりとか、意外とヤクザ描写は原作もちょっとねいわゆる本当にガツイヤクザがいっぱい出てきました。
そうなんですよ。
あと女優陣も良かったですね、意外と金子カメムレって木村文乃だったりとか、
ははははは、女優陣
水木、
はいはい、
というのは意外と見てて楽しい感じ。
そうですね、
そんな下手でもないし。
あとねその週見たのが、あ、篠野君もしかして監督がもしかして入れてるかもしれないですけど、香取慎吾さんのやつは、
なぎまちゃん見てないですね。
あ、そうですか、
まだ入れてないですね。
僕はですね、ま、見たんですよ、まあ、白石監督だし、はい、何しろ評価がむちゃくちゃ高いから、
すごい高いんですよ、
まあ、映画 .com に4点いくつついてて、はい、せやら見に行って後で見たらまたジャニオタが荒らしてたことが分かったんですよ。
それね思って
ジャニオタがアカウントをそれ用に作って星5を入れて他何も書き込まない、一切放置するっていう、一人で何個もアカウント作ってるやついるんじゃないですか。
だっておかしいんです。僕が対応してるのはあのツイッターをまとめたココっていうやつを見てるんですけど、まあ、大体80点超えれば高評価なんです。 80%、
はあ、
高評価 80% 超えると高評価なんですけど、なぎまち97とか出す、
ほら
いやこれおかしいなって思って逆にちょっと控えちゃったんですよ、
うん、
結構な優作でも92とか3でおすげえなって話になるのに、さすがに97を出すってのは、しかも知り合いの見てる人たちとると まあ、結局ミステリーとしてはかなりダメみたいなこと
が。ミステリーとしては結構ダメでしたね。
ダメだって書いてあるのに97を取らないだろうと思って、
うん、
そこら辺が何かお酢の内容があるのかなと思っていろいろ調べると出てこないわけですよ、
なんかね、
そういうちゃんとしたのが。
羽鳥慎吾さんが汚いところはね素晴らしかったですよ。
それが白石監督のねちゃんとした。
そう、あとね、ヤクザが経営する競輪の飲み屋があるんですよ、
はい、
そこの描写はね結構良かったです。
脚本家はベテランのね加藤さんって方で、
ただ
オリジナルなので、
僕も昔競馬に入れ込んだ時期があったので、すごい気になるところがむちゃくちゃあって、
ギャンブル描写ですか。
そう、香取慎吾が最後にものすごい勝負をかけてて取るんですよ、
その
やったーっつったら、はい、そしたらヤクザがお金払いたくなくてとんずらするんですよ
飲み込
み、ね、だから相当な額なのかなって思ってたら、はい、50万かけたんですよ、
はい、
で、あ、ちょっとこれでもなぎまちの盛大なネタバレです
ね。まあ可能性は大だなと思って、すでにネタバレなんですよね。
ネタバレですけど、
ネタバレしてるんですけど。
まあでももう公開してるからいいかな。
まあ一周目なのでまだきついじゃないですかね。
じゃあ
これがどうなるか、
まだ、あ、もっとじゃあすごいこと言う、大事なこと言おうと思ったけど、ここまでにします。
多分ね、そういう見た、結構見識のある人が見た評価は、その大きな重要なところが結構抜けてるっていうのが多かったので。
うん、そう、どうなってんだよってものすごい思うんですよ。
やる人が結構2箇所ぐらいあるらしいんで、
うん、
僕はまだ見てないと言えませんが、
うん、
二の足を踏んでしまったくせにダイナーを見てしまった、恥ずかしい。
ダイナーはねちょっと僕もスルーでいいかなって思って
スルーで全然構わなかった
なと思います、
はい、
ヘルタースケルターを見たんですけど、ありがとうございます。
ダイナーはあの絵は綺麗ですよ、
うん、
絵は綺麗です。あとあの役者さんが頑張ってるなはあります、ですが、まあ、あれを殺し屋と言われてもみたいなことは山ほど出てくるもん
ね。なるほど。
蜷川美香古典を見に行ったと思う。
あ、
すごく長い、あの、いわゆる、インストレーションを見た、
はい、
と思えば、お金の価値ぐらいはあります。
じゃあ、ちょっと、日本映画をディスるコーナーでした。
結局そうなって。
はい、じゃあ、カセットガン後藤さんです。
はい、どうも、カセットガン後藤でございます。
カセット、ビデ VHS レンタル。
そうですね、VHS の、レンタルを、オンラインでやっております、カセットガン後藤でございます。はい。
これ先にそう結論ちょっと6時過ぎに人が下見に来るので、
はい、分かりました。
2時間半後ぐらいまで、
ここの店を買い取りに来る人がいる。
いや、ライブやってくれる人がそうかもしれない。ライブやってくれる人があの設備の下見に来ます。
はい、分かりました。
6時過ぎでもない、はい、2時間半大丈夫です。
2時間半以内にきっちり収めましょう。
そうですね、はい、今回もかぶりが
ねえ、かぶりがないとい
い、かぶらないですよね。大体かぶらないですね。
すごい勢いでかぶってしまいますからね。じゃあ始めていきましょうか、はい、後藤さん。
はい。
今日はお仕事わざわざお休みになったんですか。
あ、ちょっと午後、ちょっともう帰りますけど。
全く申し訳ありません。僕の都合でね。はい、じゃあ行きましょう。
はい、
ファミレス映画館2019年上半期ベスト10。
はい、
じゃあ10位から3人ずつ1人ずついきますね。じゃあ僕からいきましょうか。はい、小泉の第10位は、
はい、
I feel pretty、人生最高のハプニングです。
あ、見てないですね。
見ましたよ、ちゃんと見ましたよ。
これはね、あの太ったあのアパレルメーカーに勤めるニューヨークでしたっけ、舞台は。
ニューヨークですね。
あの女性があの倉庫版みたいな通販コーナーなんですよね。
そうです、あのいわゆるネットの衣装服を売るところの通販部門の担当ですね。
それが地下室みたいなところで押し込められてて、本社で働きたいって希望を出して面接に行く途中に頭を打っちゃうんですよね。
違います。
あ、そうか。
ジムで自転車を漕いでると事故も壊れて頭打ってて、
そうでした。そしたらジムで鍛えたらこんなにナイスボディになっちゃったっつって、
自分にだけ自分が超ナイスボディの美女に見えるようになってしまう。
そうそうそう。で、それでやたらとポジティブシンキングになってどんどん出世していくっていうコメディーです。
イケメンもそれを手に入れて
みたいな。 それがね、なんか今時だったらどっか CG とか画像を合成してむっちゃ美人になったり、はい、そういうなるかな、見せてくれるのかなって思ったら一切ない、
ね、
全部演技だけっていうのがもう面白かったですし、何しろストーリーがねとっても感動的で、それでね、あのある時不意にまた元に戻ったりもするんですけど、そこでどうなるかみたいな、あの最後そのプレゼンテーションするんですけど、 それがすごい感動で、僕はね、涙が出てしまいました。
ただですね、アメリカでは評価がもうグズグズで、理由はわかるんです。コンプライアンスの今の視点で見ると、結構ダメなところがいくつもあります。
デブス表現みたいなダメ
だと。そこは、ミートゥー的な、そう言われると。
あ、だけじゃなくて、要は女性の価値を、やっぱり美女。美しいってことで、実は視点を、要するに本人はそう思ってると言っても、実は美女視点でしか描いてないので、
結局はそこに行くんだみたいな。
容姿、結局容姿の問題にしてしまってるので、意外といくつか、ああ、ここまずいだろうなってとこやっぱあって、結構嫌われてしまっていて、
なるほど。
コケもしました。前のエイミー、エイミー、エイミーって、なんとかシューマーさんって、あれでヒットした方って、自分で脚本も書いて出してるんですけど、
ちょっと古かったんですか、
意外とちょっと古いんです、だから、実を言うと。日本だと、そんなコンプライアンス的には、まあ全然いけるところなんで。
そうですね、ハンサムスーツの平均で公開してるような国。
なんで、意外と日本だと逆に面白い部分なんですけど、アメリカだと、いや、ここ問題だろうみたいにかなり言われて、ガツガツ叩かれまくりましたね。
時代が。
そう、ちょうどずれたんですよ。アメリカの方が先に行っていて。
90年代ぐらいだったらもうみんな何も考えて
ない。なんですが、ちゃんと、同時にほぼ同じ設定の映画がネットリックスで、
なんと
公開されまして、そっちは、要するにラブコメを嫌っている方のやつが、まさにそのコンプライアンスにどんどん突っ込んで、まあ、同じ、自分は美女ではないのに、ラブコメの世界にパラレルアンで入ってしまったんで、周りからラブコメのネタがどんどん降ってきて、要するに落ちたものを拾うと手が当たって、恋に落ちるみたいなことで、こんなわけがないでしょ、私はこの世界が嫌いなのよって言い続ける、まさにコンプライアンスを全部ぶっ壊していくっていうネタで、そっちはちょっと受けたんです。
面白そう。
で、こっちよりはるかそのネタがすごく現代的で、なんでちょうどタイミングも悪かったんですね。で、そっちの評価がやっぱ高かったので。
これはですね、新潟ではね、上映に問題があって、吹き替え版しかやってなかったんですよ。
吹き替え版って
そうでね、コメディの吹き替えって超きついじゃないですか。まあ、渡辺直美さんとかがやってたから。
イメージは
だけどなんかちょっとどうしようかなって思ったら状況のタイミングでちょうど見れる時間で吹き替えがあったから確かピカデリーで見ましたはいということで、はい、ではシネマ監督の第10位は、
せっかく上半期なんで入れとこうと、新聞記者
を見ましたよ。
あ、そっか、6月か。そうですね。あ、僕見ましたよ。はい。
ギリギリ本当上半期としてはギリなんじゃないかなと思いましたが、まあ、はい、一応、今上半期で最後言うとおりどこかなと、ちょうど公開中ですし、はい、まあ、いわゆる望月最高、最高、あれ、伊佐子
伊佐子。
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 読み方が伊佐子って書くのは難しいんですけど、のノンフィクションをもとに、まあ、フィクションにした。プロデューサーさんも入って原案を作って、脚本家を3人入れて、がっつりフィクションにした、女性記者が匿名の文書の取材をしながら、内庁って内閣調査室が、まあ、いわゆるメディア調査をしているので戦いを挑むという話ですね。まあ、サスペンスとしては、まあ、現実を知っている分にだいぶぬるいっちゃぬるいんですけども、まあ、その割にはいわゆるダブル主人公、珍しくだから敵と味方が、主人公側と敵の内調が両方とも主人公なの、葛藤が微妙な作り方がされて、一番前のは、まあ、あんまり今公開中ですからあれですけど、まあ、今現状参院選前にこれを公開するタイミングをぶつけようとか、潰されないようにいろいろ画策しているのがよく分かりつつ、最初主役のヒロインがシム・ウンギョン、
そうですね、
わざわざシム・ウンギョンをオファーしたのか、多分日本にもいたとは思うんですけど、多分そういう意味では潰されない人にしようっていうことを感じるんですよね。どちらかというと、いやなぜ松坂桃李が逆に出てるのは素晴らしいんですが、
そうですよね、よく出たなみたいな、ね、
っていう感じにはやっぱなるような内容、ね、しかもまさに要するに現政権、現内閣ですね、政権よりも、現内閣の本当スキャンダルでまだ解決してない部分のやつを2つぶち込んでるので、あとあんまり話題になってないですけど、山形でしたっけ、どっかに1校だけ、ネタバレならあんまりいませんけど、この中で扱われるような施設が実はあるんですよ。
あ、本当？
唯一一軒だけあって、
はい、学校ですか？
学校大学ですね。大学一軒だけあって、それ実は問題になってるんですよ。周辺住民からはいろいろ言われてる施設があるんで、実はあんまりみんなそこ知らないので、いろいろ考えてしまうっていうか、あんなのフィクションすぎるって言うんですけど、実はあれも問題になっていて、でしかもそれはオリンピック前にそれを本当に調査するのかみたいなことも話題になってるんですけど、要するに今現内閣に話題が多すぎて、逆にフィクションなのかもノンフィクションなのか分かんない状況になってる中で、これをよく打ち出したなっていうところと、まあ 多分若者向けにしていて、私はさっき望月さんは40代の方なので、うん、実際主人公するならやっぱ40代か30代後半の方がリアルなんですが、うん、24歳の新聞業をまず起用した時点で、まあ、若者向けにしたいんだっていうメッセージがまあ明確すぎるっちゃ明確すぎるんですが、映画的に珍しいです。何かというと、あのヒロインに葛藤がほぼないんですよ、実を言うと。でその敵側のもう一人の主人公の方に葛藤がすごくいっぱいあるのに、だって主人公は意外と葛藤ではなく正義だと思ってガンガン突き進む割に、葛藤がないから正義だからいいんだって言ってるはずが、こう不思議なことに映画としてはラストのラストで始まるっていう不思議な映画になってまして、でそこに意外と皆さん気づかないで批判をしているのが多かったんで、
まあ、僕は正直すごい退屈でした。
そう思いますが、さすがに主人公に葛藤がないは
主人公は記者としてとやっぱあれじゃないですか、取材って言っても割とインターネットで普通に検索とかそれじゃないですか、そんなレベルでいいのかっていう、
うん、これ見る直前に記者たち見たんですよ。
あ、これはおやめですね。
だから、まあ、記者たちもそんなに面白くなかったんですよ。でそれよりつまんねえなって思ってなんていうか、何がつまんないかというと、登場人物がみんな暗い。
そうなんですよ、
一様に暗くてキャラがほぼないじゃないですか、
キャラクターを記号化しすぎちゃってるんで、
うん、立場が違うだけでキャラが全く描かれてないし、特にあの松坂桃李の奥さんのそらそらしさがもうひどいなと思って
本田翼のね、いつも通りなダメな演技が、
いやあれもうシナリオがひどいんですよ。
そうなん
だ、
キャラクター
なんであんななんか心のないセリフばっか書いてんだって思ってかわいそうでしたよ。
そうです、まあ、出てることにはすごい評価は高いんですけど、まあいつも通り何も考えてないからすごい、
出たのも何も考えてない。
あとね、オチの、まあ軍事目的っていうのが、
あそこです、だからまさに言っちゃってますけど、あれが実際あるんですよ。
本当？本当
にあるんです。今さっきの不東北のに一個だけあって、
そんなする
って思いますよ。オリンピック前に今エボラウイルスの研究をするために入れようとしてる、実は大問題になってるんですけど、それは要するに無理やり入れてるんですね、こっちに。なんで知らない人だとそんなバカなってなんですけど、結構 何年か前に実は大問題になってるんですよ。
本当？
で忘れられちゃってるんですけど、もうあまりにも。っていう状態が今の多分日本の状態で、それでもやるんだっていう感じはまあ評価したいなと。見てもらった上でさっき批判した方がいいと思うんですよね、実際言うと。
あとね、松坂桃李の仕事場はとにかく暗いじゃないですか。
もう暗い
ですね。なんであんな暗いんだって思ったら、家に帰っても暗かったんですよ。
主人公側と分ける、
ね、自宅も暗いから、こいつの趣味で暗くしてるんじゃないかって見えちゃう。こういうところが好きなんだって、
まあ、彼がリーダーではないですけど、
ね、下っ
端
ですからね、
下っ端あくまでも中間管理職の一個下ですから
って思いました。
絵の質感をね、はい、ブルーな感じで出したかったってだけでしょ。
けど
昔のだからアメリカ映画のスタイルなんですね、古めの。
そうなんだ。
妻が質問があって、エンドロールに赤ちゃんの泣き声が入っていたような、なんか作わざとやったんですか、ね、
さあ、さすがにそこまでは。
わざとでしょうね。
わざとだろうと思った
ら、次の世代とか。子供たちのためにみたいな。
かなり若者向けにしてるんで、大人から見ると、さっきのスポットライトや記者たちや、まあ、出てきますけど、本物の映画を見た後だと、見て知ってると、ちょっと物足りなさは、ちょっとと言っていいかわからない物足りなさはありますが、そこに迫れない日本だったのに対して、よくぞ、やっと、やったなというと、あと、若者向けにするならここまで押さなきゃいけない今の日本も、実は映画的に含まれてるんじゃないかと思うと、一つの面白さはあるんじゃないかと。
若者見てるんですかね。
いやまだそれが怖いんですよ。せいぜいやっと今1億円ちょっとなので、ま
あ、
若者見てる
のか。ある程度上の層ばっかりですからね。主演業もなんかやっぱりあのはっちゃけてるのがやっぱりあの人のね味じゃないですか、ね、それが全くいいじゃん。そこはでもバカ野郎この野郎っていうのがないじゃないですか、そこはやっぱりね、なんかうんっていうのはちょっとありましたね。
本当ザ・メイヤーの方で似たような役やってるんで、
あ出てましたね、
なのが面白いっちゃ面白い。映画の主演業の演技としてはあっちの方が面白いです。
じゃあ
長くなりそうだね。
いや、お父さん行きましょう。
いや、お願いします。中身はね合ってないと思うんですよ。みんな多分それ見てないと思います。
あ、かぶったら上の上のあれです。
100%かぶってないです。こちら少年たち。
なんで
見たんですね。ジャニーズ ジャニーズジュニア総出演。
これはですね、ジャニーさんですね。ジャニーズジュニアの、はいはい、
北川さん。
ジャニーさんが、まあ、ずっとその、まあ、やってるミュージカルがあるんですね、はい、ジャニーさんの構想をして、うん、で、そのジャニーズジュニアみたいな方たちが、だからそのスマップとかみたいな上の人たちじゃなくて、若い世代ですね、本当に10代とかの人たちばっかりで、うん、まあ、やってるミュージカルがあるんですけれども、まあ、それを映画化したものですね。
実写化したんです。
で、内容的にはその刑務所ものです。まあ、少年院ですね。
え、
はい、はい。で、少年院で、それぞれ、まあ、おのおの事情を抱えて、まあ、無所にぶち込まれた人たちが、まあ、こう反目し合いながら最後はいろいろあってまあ仲良くなるみたいなまあそういう話ですね。
少年版のあれですね、うん、ウエストサイドストーリーっぽい、
まあ、そうです。なんかもうミュージカル映画なのでもう映画の中でもバンバン歌って踊ってっていうのがあるわけですよ。でこれは結構オープニングがすごくてワンカットで延々こうその山梨かなんか撮ったのかなそこの刑務所少年院のところをカメラがずっと縦横無尽にぐるぐるぐる動きながら、うん、もうジャニーズ Jr. 何十人っていうのがその登場してこう歌い踊るっていうのがずっと延々ワンカットでいやこれは意外にすごいこと。
ララランドみたいな。
あ、そうだ。ララランドなんかも全然多分奇跡的にもすごいです。あんなだって車の上で踊ってるわけじゃない
ですか。人数奥までいらっしゃる。奥はちゃんと踊ってますからね。それで言うと人数的には変わんないと思います。
あ、人数でそれ多分技術的にはでもすごいこと、はい、何回もリハーサルやってるんでしょうけどやっててですね。で、まあ、内容的には本当にまあ薄いといえば薄いんですよね。ミュージカルですし話も合ってないのものなので、まあ、ただその結構ですね意外に本質をついてるところあったりとかしまして、このでみんなその、まあ、犯罪を犯してる虫入ってるわけですよ、うん、だ結構みんな刺したりとか、 なんか暴言したりとか、うん、人をだまくらかして金を奪ったりとかして、まあ、みんなが犯罪悪なわけですよね、うんうん。である一人のエピソードがなんかその友達をなんか殴ってでなんか首になんかロープかなんか引っ掛けてでなんかバイクで引きずるっていうのがあるんですよ。
マッドマックスみたいな感じ
で。それは回想シーンであるんですけど、うん、その辺の公園でしかも引きずるって言ってもなんかもういかにもなんかあるようなサイコパス殺人者みたいな感じじゃなくて普通に微妙な半笑いでバイクを乗りながら
面白半分みたいな。
時速20キロぐらいのすごいみたいな。
あ、そうでもないですけどね。
緩いスピードでぐるぐるぐるぐる回ってるっていうのが逆にすごいなんかリアルというか。
あ、その後そ僕の地にあるハウスジャックハウスビルドでもそういう場面ありました。
ガッツリやってましたね。
あれをもっと緩い感じですね。逆に本当にリアルなこういう感じなんだろうって、そのローカルなバイオレンス、ヒーローショーとかみたいな感じの、ああいうなんか やばめな感じのに触れてしまってるような、でそこまでリアルに徹してそういう演出してるわけじゃないと思うんですよ。無意識にやって到達してしまったみたいなところも
日本的な許さなん
ですね。それやばいところは結構ゾクッとするところがあったりとかしまして、で結構最後の方はそのみんなで脱走しようっていう風になるわけですよね。なんかその子供が生まれるやつがいるからそいつのその奥さんの出産に立ち会
って重ねると
見たことがあるような
出産に立ち会ってやろうって言って、はい、でそれまで反目し合ってた奴らがみんなで脱走作戦をやるって、そこでこうなんかそれは映画のクライマックスになるんですよ。でまあどうせこれもミュージカルで長いやってる話なのでまあ言ってしまいますけど、結局脱走失敗するんですよ。脱走失敗して、うん、で結局別にそのまま何にも解決しないまま、うん、なんか10年後みたいな風になって、
ああ、私本質が
そうです
ね、うまくいかないですね、
で適当な感じでそのままなんか終わるっていうのがすごいなんか雑な感じなんですけど、まあ、ちょっとなんか本当すごいなっていうのがあったのと、あと、うん、まあ、これ映画館で僕は見に行ったんですけど、
う
ん、まあやっぱり女性ばっかりでしたね。
ね、
新宿地下鉄で見たんですけど、まあ、僕は一人で見に行ったんですけど、うん、ただ僕以外にも一人で見に来てる男の客がいて、本当話しかけたかと思って。
何者でしょうね。
何なんですか、ね。
男性ジャニーズファンっている
んですか。あ、まあいるんです。あ、まあ、ね、いるんです、ね。
仲間がいないから大体みんな一人
で。かもしれないですね。あ、で結構ですね、応援上映とかじゃないんですよ、うん、応援上映ないんですけど割とみんな喋ってるんですね映画やってる最中とか、はい、ザーザーザーザーザーザーしたり、うん、あとそのお目当ての推しの人なんですかねが出てくると、まあ、拍手まで言わないんですけど、あ、なんかキャラみたいな感じで言ったりとか
楽しいですね、
いい感じの
子供と一緒に見てるみたいな、
そうですね、
ちょっと
緩い感じでみんなそういうのだから別になんか変なうるせえぞとかってそういうこと言う人もいないし、うんうん、だからすごいいい意味でのなんかこうちょっとザーザーしたような感じ っていうのが
映画館の古い感じがどこにもあるわけですね。
シニフィレとかじゃ絶対考えられない
ような、ん、本当だ、
新聞ゲタとかちょっと喋ったらこんなことやれますからね、うん、それめんどくさいのない
立つだけで怒られる
ね、それめんどくさい
おしっこ我慢できないんで立ちますよ
それはしょうがないですけど
京橋のね国立機能センターとか、ちょっとなんかね、ジュースのなんかあれをね、蓋を開けただけで怒られて
そうなんだ。
そういう嫌な感じのあるんですけど、そんなの関係ないと。
はい。
はい。っていうのを、いろんな意味でのなんか新体験、あったって意味でも、まあ、ここは、まあ、獣医として入れたいな
と。映画館体験としてですね。
はい。というところです。
ありがとうございました。さあ、9位ですね。9位いきましょう。小泉の第9位、ウトヤ島。7月22日です。
おお、入れました。
被りましたか？
被りはしなかったですけど、はい。
そうか、
読みましたよ。
ああ、これはね、POV ってなんですか？
そうですね、
ポイント
中ですね。
主観、主観？
まあ、正確にはカメラなんで、カメラの主観
ですね。映画で、ウトヤ島の70何人亡くなった乱射事件を再現した実録映画ですよね。
実録ですね。
取材をして。それが、もう本当にね、逃げ惑う女の子だけの目線っていうか、その子だけをクローズアップしているので、うん、事件の全貌が全然わかんない
方がですね。ほとんど音だけって
感じ。そうですね。分かった前提で見てください。
分かったら、殺されてしまうから、こうせざるを得ないんですけど、まあでもね、すごかったですね。
そうですね、新規軸でしたね。別にカメラマンがいない前提で POV のスタイルってなかなかないので。
うん、ネットリックスで同じ題材の
普
通の劇ドラマで、あ、それはご覧になったんですか？
見てないんですよ。
あ、7月22日って、
ね。そうですね、コーズルグリーングラス。
そうそうそう。
はい。
グリーンソンと
か、
ボーン、アイデンティティじゃなくて、ボーン、アルティメイターとか、プレマシーの方
です。ですね、はい。そっちは面白いんですか？
まあでも、オーソドックスな、群像劇のドラマーですね。普通にもういろんな登場人物が。
どっちかというとメインはその事件の後がメインの話なんで。
そう、まあただね、本当音と、
はい、
弟と、まあそんな女の子が怯えてるだけなんですけど、うん、
ま
あ怖かったんですよ。
本当警察が来ないっていう怖さがありましたね。
で、まあ変なやつがいるし、一緒に逃げてるやつが、やめてくれ、みたいな。
普通に学生キャンプのしてる島の話なんで、学生なんでみんなちょっとかなり変な行動を取り始める
う。うん、だからそこに、ここにね、そういうプロみたいなやつ誰もいないから、う
ん
う
ん、先生すらもいませんからね。
そう、そうなんですよ。
もう学生同士がやるとこんなにひどい状況になるんだからよくわかる。
あとね、俺の苦手なね、靴を履いてくれる場面が
ありましたね。
俺なんか、裸足で足の裏が危険なところを歩くのに、なんかすごい恐怖を感じるんですよ。
そういう方いるらしいですね。
そう、悪夢でも見るぐらいで、新潟、僕、繁華街から離れたとこ住んでるんですけど、はい、そこにいて、なぜかそこで歩いてて、靴がないって気づいて、はい、お金もないし、どうしようみたいな、どうやって家帰ろうかみたいな、途方に暮れるみたいな。だから、こういう場面があると、僕の心にすごいグッとくるんですよ。
ダイハードとかも地獄
で。ダイハードもそうだし、あとね、キルビルで、毒蛇のいる2の方で、
タランティーノは足フェチなんで、大体裸足なんです
けど、うん。そう。うわ、怖ーってなるんですよね。
ああ、カンフェが結構じゃ大体辛いです
ね。辛いこと多いですね。
でも、すごくこうね、まさに現場に連れて行かれた感がある、ちゃんとした体験映画になってるんで。
そうですね。現場の人の本当した犯人なんか、まあこれ言っても大丈夫ですね。全然映出てこないんですよね、
ちょ
っとね。
そう、
出てこないですね。
まあだって、映っちゃったらもう殺されてるわけですよ。体験映画。生きてる、
生きてる。ちょっと歩いてた
んで。一瞬でも、本当、だからもう顔はわかんないぐらいですよね。シルエットみたいな感じとかっていう。
実際には、常に終わってる事件でニュースになってるんで、ここで写真調べたら出てきますけど。
そうですね。はい。
途中でね、息を引き取る女の子と出会うんですよ。
ありましたね。
はい、あそこが
ね、歌を歌うんですよね。すごい、
ね、
とっても辛い場面です。ということで、
はい、
はい、それでは、シネマ監督の第9位をお願いします。
これ、政治映画が続きますが。バイス
は。バイスは見ましたよ。
入ってはいないですね。
バイスは、まあ、実際アダム・マッケーってコメディ、俺たちニュースキャスターとか
で、
コメディ監督なんですけど、
はい、
その前がマネーショートだったりとか、
うん、
実はマイケル・ムーアの とこで最初修行してたりとかするような、う結構その政治的なことも好きな、いわゆる向こうなんで知的な笑いをやるような部分もありながらバカコメディも撮ってた人が、うん、一時期ちゃんとウィル・フェレルとちゃんと組んで、うん、実際 あの息子ブッシュとの主人公にした舞台やってもコケおろすみたいなこともやってたので、まあ、それがまさに爆発した、うん、もう、うん、まんまガッツリやってやるこの野郎っていう恐ろしい政治です。ただこれが面白いことにピカレスクロファンとして楽しいというか、あのダメな恐ろしい地獄の副大統領バイス副大統領というんですが、
クリスチャン・ベール、
クリスチャン・ベールがやっている、あれはどうだったひどい、ラムジーじゃなくてチェイニーの方ですね、はい、チェイニーのがまあ、いわゆる本当に無職のね、ダメ職でもないか、ブルーワーカーのあいつが
電柱の仕事してましたよね、
電気工事の仕事してるやつが奥さんにもうこけ下ろされた後にじゃあやったるわいなっつって、
電気仕事だって結構な仕事ですけどね
結構大変な仕事してるんですけどね、
下に見てるな、
ただ一応学校はいい学校に行ってたので中退はしますけど、だ奥さんはそれを期待して結婚したのに、お前はなんでブルワーカーなんじゃってすごいこけ下ろし方された後に政治の方に行くっていう、うん、そして裏の裏を書いてどんどんのし上がっていく時の、うん、あ人間ってこうダメだって言われると何でもやるんだなって感じがいきなり出てくる、うん、アメリカ人が逆に好きなキャラクターであるってことが、うん、まさに大逆転していく中で、
うん、成り上がり
する、成り上がっていってアメリカをぶっ壊していくという、うん、言ったらすごく気持ちいいわけですよ、ファイトクラブとなるんですよ、だって一番ダメなやつがもうのし上がっていって最後アメリカまでぶっ壊してしまうって考えてみたら、アメリカが一番喜んできたキャラクターじゃねえかとも言えるようなことが
確かに
現実だと困るんだなっていうことを堂々と描いた映画で、しかもさっきね新聞記者がですねフィクションにしなきゃいけないとしたら、本人をまんま、まあ今はジェニーはねページが裏でしかかかってませんけど、がっつりやってた人形を描いて現政権もそこにつながりかねねえんじゃねえかっていうのをちゃんとやってるあたりの根性の入り方、
そうですね、
実際それを演じてチェイニー役をやってしまう、生きてる前の政治家の偉い人のまんまをやってしまうクリスチャン・ベールなら、
バットマンが出世して副大統領になったみたいに声が一緒でしたよバットマンと
低い声ね、だしまんまだそういうアメリカ映画のちゃんとイメージまで重なってしまうので、すごく嫌なこう部分がいっぱい出てくる
という、ある意味ダークヒーローですか、
まさにそのアメリカが抱えてきたものが現実にやってしまうと本当困ったことになることをちゃんと描いて、まあ、ただ実際にやっぱかなり物語にしようとしてるんで結構いろいろねはしょられたりして、結構あの黒人のライソンとか出てこ、はい、ほとんど出てこなかったりとか、結構重要なキャラクターは出てこなく、実際現実にはチェイニーはあんまり活躍してなかったように思われてたのが、実際裏ではやばかったっていう部分を描きたんですので、逆に表に出た人があまり出てこないっていう不思議な状態になってるんですが、それでマイケルも逆にチェイニーはまだマシモだって言って、歌詞911の時はまともなやつがいるけどねってやつが一番やばかったっていうことを暴くっていうのがなかなか面白いです。師匠がまともだったやつを弟子がぶち壊しまくるって話で見るのも面白いっていう面で、シェーマさんがピカレスクロマとしての面白さが抜群なので、途中まで、まあもちろんそうならないように最初にぶちかましはしますが、途中まで意外とチェイニー頑張れ感がちょっと出てくる恐ろしさが、そこがさっきの新聞記者と逆で、要するに頑張れ、このやばい中で頑張ってけって感じにさせてしまうアメリカ映画の恐ろしさも、プロパガンダのやばさとして描いてるあたりが2つぐらい大人っていう意味で、ちょっと1個上にあえておく。
なるほど。
ぜひ意外と面白いのでおすすめです。
はい。さあ、それでは篠田監督じゃなくて後藤さん、
はい、ですね、
第9位は
ちょっと内容ほとんど忘れてるんですけど、はい、僕基本的にあまり申し訳ないですけどストーリー主義者ですので、はい、役者であんまり映画を選ぶってことはあんまないんで、
少年たちはストーリーないっていうところからその次がいきなりこういうこと言ってしまうのはなかなか面白いと思うんですけど、
まあこれはあこの人が出てるんだったらじゃあ見に行こうと思って見に行って、ね、堪能した映画です。
なんだ、
これはストーリーハッピーアイランド、
ああ
はい、これはハッピーアイランド、また福島ですね、はい、あっていってもあれですよ、なんかあの
金沢映画祭のやつじゃないん
ですよ、金沢上映したあのゲスな映画じゃないです
か、殺し合いするやつじゃない
あじゃ あの福島に
とは違うんですか、
福島で殺人鬼がいたっていうあれじゃなくて、あれではなくてまともになんかその福島の農家ですね、
はい、
農家の、まあ、映画なんですね、でその農家 であるなんかチンピラみたいな若者が、うん、まあ、その金がなくなって、で福島のなんか農家のなんか手伝いみたいな募集してると、したらその顎足付きであのお金をもらえるみたいなので行って、で本当は最初は苦労するんだけど最後の方には、まあ、その農家とか福島に対して愛に目覚めるみたいな、まあ、そういった話的なテンプレート的な、まあ、話なんですけれども、
福島でハッピーアイランド、
あ、そうです。
なるほど。
あ、そうか。英語にちょっと書いた。
あ、そこってハッピーなのかな。
まあまあ、そこは、
ちょっとラッキーな気がしないでもないですけど、まあ、恵みみたいな。
幸せでは、
幸福の服のところ。
そうですよ、ね。
幸福の服ならハッピーだと、
あるんですけれども、で、まあ、その、やっぱりですね、なんでか結局、やっぱり震災があってから、はい、まあ、この震災関連の映画っていうのも山のように作られたじゃないですか、ね。ドキュメンタリーからフィクションまでっていう風に。
で、まだ特殊でやってます
ね。ある程度、まあ、ちょっと頭打ちというか、ちょっと出切った感があって、はい、ちょっとその、商業的な意味で言えば、ちょっともう、いかだあれさ、ちょっと飽きてしまってる感もやっぱあるわけじゃないですか、見る側っていうのは。
原発のやつありますよね。
ありますけど
ね。55みたいな。
はい。まあ、あれが、もしかしたら一本決定版というかなるかもしれないんですけれども、はい、やっぱりそういう中で、ドキュメントじゃなくて、あえて今このタイミングで、はい、まあ、今って使われたらもちろん何年か前らしいんですけど、まあ、フィクションとして低予算でもドラマとして作るってこの意義みたいなっていうところでも、ちょっと考えるところがありまして、で、まあ何より、でそのなんか農家の、まあその、はい、まあ、農家ずっと経営してる、おっさんの役を萩原雅人さんがやってるんですよ。
ああ、それはね、見たくて行ったと。
そうですよ。萩原雅人が出てるんだったら見に行くしかないと思って。はい。
麻雀の。
あ、そうです。麻雀やりすぎて頭おかしくなったとか最近よく言われますけど、あと NHK のなんか、BS とかでちょっとナレーションとかやってますけれども。
伊達テレも出てましたよ、この
前。あ、そうなんですか。伊達テレ僕は見てないですけど。はい、やばいよ、萩原さん、ほんといいんですよ。はあ、福島なまりも完全に背徳して。
伊達にね、チラッと出てたんですよ。
チラッとなんですか、
この現ゲストに。今回、今週、先週。
あ、そっち見てみよう。それはね、いいんですよ、福島、萩原雅人さんが。はい、萩原さんって、なんか、結構、その、デビューした時は、ある意味、まだ90年代とか、トレンディー俳優的な感じの、なんか、ツルツルした感じだったじゃないですか。なんか、ワークゲームで結構、仮面夫婦とかで言われたりとか、
ね、
ありましたけれども。
ネタよね、あたりは。
でも、もうね、イブシギンだったんですよ、もう完全に。ちょっとボサーとした感じで、髪も伸ばし放題で、ヒゲが生えてて、うん、で、なんかもう、完全に、この、福島弁の。
多分、本当に、なぎまちゃこっちからやった方がよかったみたいな。
なるほど。
そうですね、多分、あってんじゃないですかね。あね、本当に良くて、だからやっぱりその萩原さんいなかったら映画としては結構厳しいところは多少あったのかなってあるんですけれども、あと、まあ、他にも結構それなりにまあまあちゃんとベテランの俳優の方とかも、まあ、出てるんですけれども、シン・ゴジラとかに出た箕輪さんとかですね、とかいろいろ出てるんですけれども、はい、まあ、ただ基本的に若手はやっぱりそのまだ若い人たちなんでも演技的には微妙な、まあ、はっきりも下手なんじゃないのみたいな人たちが出てるんですけれども、やっぱりその萩原さんのパワーでまあ引っ張ってきてるっていうところで、もうそれだけで一本映画持ってしまったっていう、
自主映画ありがちだね、
ところ
主役見てれば全然問題ない、
この人をただ置いときゃなんとかなるみたいなっていうような、あ、やっぱりそうすると、まあ、役者なんだみたいなふうに思った、まあ、当たり前のことなんですけれども思ってしまうっていうような、まあいろんな気づきもありつつっていうところで、まあ、これはやっぱり良かったですね。はい。日本というか東京では、あれですね、ユーロスペースでやって、それから今のところはソフト化はまだされてないで、されるかどうかわかんないんですけど、うん、っていうところなので、ちょっとなかなか見る機会もないのかもしれないんですけれども、まあ、もし見る機会があったら、ちょっとご覧いただくと、
そうですね、主映画が増えたんで、
ありますね。
映画館でしか見れないっていうのも多いですからね。
はい。
はい、じゃあ小泉の第8位いきましょう。でもこれは被るかもしれないですね。
なるほど。
スパイダーマン、スパイダーバースです。
入りました。
じゃあまた後で。
入りました。
じゃあシネマ監督の第8位いきましょう。
8位はまだ被ってないですね。はい。じゃあ第8位はまたこれで政治劇が続きますが、共犯者たち。
共犯者たち
見ました。
これはもう
見たような気がするな。
ドキュメンタリーです。
韓国
の、いわゆるイ・ミョンバクとパククネ、まあ、パククネはそんな出てきませんけど、はい、イ・ミョンバクの一個前とイ・ミョンバクがメインになるメディア統制、まんま実を言うと新聞記者を本気でやってる
場合はこっちで、まあ、リアルですね、リアル
テレビ記者ですけど、こっちはテレビ記者ですが、実際にどんどん印象操作どころか、メディアをイ・ミョンバクがどんどん統制していくのをがっつり見せられた後にクビになったジェスンホ本人が実際にそこの場まで行ってた、だから毎夜本物がマイケル・ムーアになって突撃していって、一体どういうことなんだって話をしていくはずなのに、なぜか後半フィクションなんじゃないかと思うような恐ろしい出来事が起きて、ドラマチックに終わるという。
あ、俺見てないです。
ポルポル東中野
ですね。でわざわざ結構何か所かで、あのスパイたちと、はい、同時上映で大体、
そうですね、
そっちの方は逆に見れなかったんですけど、
スパイの方が本当に面白かった
んですけど、
そうなんですか、
見れてなくて、
だからなんか印象が薄くなっちゃったんです
ね。スパイの方がだから面白さは多い、だからまあこっちがメイン最初になって
るんで、まあ、そう
スパイは後ですかね、スパイは後の話なんで、あ、メインはかぶらないですけどね、スパイたちはそのスパイの話なので、これも共犯者たちはまさに
実際にどんどんどっちの共犯者なのかというと内閣側なんですね、うん、まあ、正確に内閣じゃないのかな、向こうって異名爆に対してどんどんメディア側がどんどん忖度どころか完全に向こう側についてメディアがどんどん恐ろしいことを発信していくようになっていくって、もちろん何社かくっつき何社かまだ犯行残ってる状態でチェスンホがいるテレビ局はそれを完全に飲み込まれるという状態になって、クビになってから戦いを挑んで現在まだ戦ってる最中です。実際なんですパククネ政権終わりましたけど、未だにその時の後は日本向こうはずっと残ってるので未だにそれを戦い続けてるっていうのの最初の状態で、韓国人の恐ろしさは逆にそれを上もやれば下もちゃんと戦うっていう状態が、多分アメリカとかフランスが戦ってきて勝ち取ってきた権利を今まさに真っ最中やってるんだっていうのをどんどん見せられて、今日本はそれを逆に一番前に戻されてる。80年代の韓国に戻るんじゃないかぐらいの、70年代ですかね、70年代の韓国に戻りかねない状態が今日本だっていうような、世界中のズレ、時間のズレみたいなのを同時に味わえるという意味では、韓国映画の中でもこう、まあ、見なきゃいけない映画レベルの、うんうん、日本もちょっと出てきますかね、話としては。日本でどう報道されたっても出てきたりしますので、う
ん
う
ん、熱いですね、とにかく出てくる、ね、役者の人だから、役者とかの記者の人たちがですね、うん、だからそこで新聞記者の新聞業のあんな、ね、低音だったらもう絶対もう生き残れない
よ。お前はってドンガーって言われちゃうぐらい、あそこ出てくる周りの人間が全員が戦いに行くような雰囲気で、新聞業が逆に、ね、私も行った方がいいですかみたいな雰囲気になるのが、うんうん、共犯者で、しかも逆に言うとそこら中全員がそれになびいていくのを見せられるので、全員歯向かっていくのに、あの本当に廊下でね、もう絶対通すかって状態 のちゃんと警察が来て、その放送局のところを占拠したのをぐわーっと外されていくときに全員が立ち向かうみたいな、バトルシーンだ
ったので、デモみたいな、
デモみたいな、こうテレビ局内でのデモを起こして警察が来て戦うみたいなシーンも普通に取材してますので、そこに人が全員来たりするみたいなもんですから、全員が撮ってるみたいな状況で、よくあの最近のトゥエター、あの事故が起きたりとか殺人が起きた後に野次馬が撮ってるみたいな時に、逆の状態で実際事件が起きている場にいるのが全員来たで、全員がそれを撮ってるのに警察がそれを気にせずガンガンと攻めるって、全部残ってるっていう状態を後でどうせ封鎖できるわっていう空気感が、恐ろしさがもううわーって触れかかるんですけど、ただ見てるとそこが逆に気づきにくいぐらい当たり前のようにそれが映っていくというのが、あ、今こういう状況にされるかもしれないっていう恐怖感をちゃんと映ってる、まさに必見だった映画のはずなんですけど、まさに本当にそこの近辺でしか話題にならずに消えていくというのが、
まあ、マイナーですよ、やっぱ
もうマイナーだしドキュメンタリーだし、まあ、パククネ政権の前の話なんで、うん、なかなかこう扱いづらいという部分もあって、もちろん韓国ではかなり賞を取ったりすごい評判になって大ヒットもしたんですけど、なかなか日本だと今度はそれまで追いつかないというのが、そしてこれ見てると新聞記者のぬるさに、おお日本やばいとこに来てるんだなって感じがするという
風に、
合わせて見ていただくと新聞記者でテレビ記者と言いたいぐらいの素晴らしい映画なので、
はい、
ぜひ
ありがとうございます。じゃあカセット館後藤さん、
はい、
第8位です、
まあ、これは普通に割とメジャーなところだ、かぶりますかね、ゴジラキングオブ、
あ、僕は辞典に入れましたよ、
僕は
入ってない、
ゴジラ弟子ですけど、あえて入れてない。好きです。大好きです、ええ。大好きですけど、あえて入れてない。
なんかこれ、やっぱりすごい感動したんですよ、見てる間は。面白いって。
超楽しかった。超楽しかった。
超楽しかった。はい。ただ冷静になって今考えると、うん、何が面白かった
の、ね、これまさにそうです。
金子監督のゴジラがすごい好きなんですよ。
は
い、で、結構被ってるじゃないですか、
はいはいはい、
だから金子ゴジラを超えたらどうしようって、俺の金子ゴジラが負けてしまったらどうしようって思ってたけど、大丈夫でしただけどちょっとやばい場面があったんですよ、
はい、
ここの中でキングギドラの首が一回取れるじゃないですか、
ちぎられます、
あれがうわーって、もうこれはキングギドラやばいぞって思って、このキングギドラがこのままだったら負けてしまうって思ったけど、すぐ入ってきたじゃないですか。
再生の。
セーフ。あれでね、もう二つの首のギドラのままだったらちょっとやばかった。
はい、ね、モンスターバトルとしては多分史上最強だと思います。
うん、まあようやったなと思いましたけどね。でまあただやっぱりなんかそのね、怪獣たちが操られすぎじゃないですか。
まあ
ラジコンみたいな。
キングギドラ。
まあ、あれも昭和のねゴジラとか やってることですけど、とはいえそれをあえて言います。そこは別にリブートしなくてもいいんじゃないのかっていう。うん、せめて、キングギドラは操られて、操られないでほしかったなっていう感じが。あんななんかすごいなんかね、ちっちゃい機械で、あんなんでちょいちょいって子供がやるだけで。
本当ですよ。
みんな
触っちゃうんですよ。
あれもなんか、一応あれでもあれは、 操られてはいないみたいですよ。
あ、まあ、そう、操られてはいない。
宇宙怪獣だからずれるっていうのはネタで言ってます
から、
はい。
スタジアムから大音響でやってるから、はい、こう、みんな操られるのかと思ったら、あの機械単体でもみんなやってたし、あれ結構なスピーカー積んでんだって。
ありましたね、そのシーン。だからスタジオ行ったはずなのに、うん、逃げるときにね、あれ追っかけて行ってしまいますから。
ねなんだありゃっていろいろね、ただ人間ドラマがつまんないんですよ。
きつかったですね。
そう、だから金子監督のドラマ、人間ドラマが面白いんですよ。
宇崎竜童難しい好み。
でも GI もちょっとあの新山千春の記者は結構なんか、
まあ、ちょっとねあの静岡から一晩で横浜までチャリで動画で中継しながら YouTuber みたいに移動するみたいな無理な場面がそこはね僕は目をつぶるんです。
日本物はね博士が弱いんですよね。どうしても博士描写が、ね、子供じみてしまうので、
まあそうですね、
ほとんど博士が主人キャラクターで
出てくる、まあ、そうですね。博士科学者の人たちばっかりが出てくる
ね。これって言って嫌だったのが、はい、オキシジョンデストロイヤーを超安売り、
はい、雑な感じ
でほんの炒め技にしか使う、あの超必殺兵器を、ね、
投げ売りみたいな感じで、
そう
カバセイヌみたいな感じ、
そうもうがっかり
えみたいな、
やめろよ
って思いました。あったんすかみたいな感じであもう撃ったからみたいな、
これちょっとゴジラねダメージ受けますけど、
あ、はい、これだけみたいな、
まあ一応ちゃんと場面をガラッと転換させるところがね、そのガジェットではあるんで、まあまあ重要っちゃ重要だったと思うんですけど、あ、緩い感じでしたね。魚が使うか撃てないし、
急に言い出して急に使って急にあ終わりみたいな、
あそうなんすかみたいな、
やめてよって思いました。
苦戦も何もなかったですからね、そういやもうできてるからみたいな、撃ったからみたいな、あ笑いました、
思い入れが意外とない、
はい、あれみたいな、
思い入れのバランスが変な映画です。
そうなんですよ。僕もその雑誌とかパンフレットとか監督のインタビューとか読むんですけど、本当にこの人はゴジラが怪獣が本当に好きなのかどうかって分からないんですよね。
ゴジラは好きっぽい、
本当かなってみたいな、
ゴジラは好きっぽいけど、
そういう雑な
他の怪獣そんな好きなのか感はありましたね。
愛があんのか、
いや、まあ、ただね、ギドラの首が一個取れたまんまであのまま行ってたらやばい映画になってましたよ。
次出そうだね。まあ言ってたんですけど、まあ、まあ、続き、
そうですね。
そうな雰囲気があります。
あと、コングにどう繋がるのかっていうの
は、まあ、次はコングです。一応ね、コング出てきましたからね。
ね、これだけ広げてね、やりたい放題やって、まあ、
アベンジャーズでハルクが割と強いみたいな扱いじゃないですか。
は
い、
まあ、そうですね。やっぱりアメリカ人ね、こう変な骨折するように殴るのがね、殴って解決みたいなのが好きなんですよね。ビーム出すとか、空飛ぶとかっていう、ね。
あと、多分獣が道具を持ったらすごく強いことになるって、多分アメリカ映画の謎のフォーマットがあるんで。何かを折って持つんだと思いますきっと、
まあ、ただとはいえやっぱりここ本当に5年10年ぐらいのパシフィックリミナルとか含めたやっぱり怪獣映画、うん、あの特にハリウッドのアメリカ製の怪獣映画とかの中でやっぱズバ抜けで面白かったのは、
僕はドクロ島の方が好きですよ。
楽しさ、映画の楽しさはね、
そうですね、映画のなんか冒険もの楽しさはあったんで、うん、多分怪獣がなんか敵があれじゃないですか、怪獣って言ってもなんかトカゲみたいなのだったりして、うん、ちゃんとなんか本当に直立した怪獣みたいな、
コングですかね、この後戦うためですから、ね、
まあまあまあ、
コングのかっこよさが素晴らしかった、
あ、コングかっこかったですね。
そう、
でもゴリラ映画好きですからね、うん、アメリカの中になぜか出てるゴリラ映画のジャンルがあるぐらいですから、う
ん、まあ、まあ楽しかったんですけど、まあ、10位的なところで言えばもう8位とかそれぐらいが妥当なのかなみたいな、
結構高いですよ、
まあ、多分50代映画の中でかなり高い方に入ると思いますよ、あ、映画の楽しさとしては、
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの